メッセージはですね、ヘブル人への手紙の3章、をですね、全てお話ししていきますね。説明しながら、一節ずつ説明しながら話していきます。でここでのテーマは最初の確信です。最初の確信です。3章の14節のところを読みますと、もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのです、とあります。このヘブル人への手紙というのはとっても大事な手紙なんですけれども、というのはイエス様がどのような方なのか、またイエス様がどのようなことをされたのか、また今何をしておられるのかということをきちんと書いている本なんですね。手紙なんですけれども、そこで1章の2節と3節にはこう書いてあります。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて優れた高いところの大能者の右の座に着かれました。このようにヘブル人への手紙のテーマがここに書かれていてですね、でこのことが一体何なのかということをですね、長々とここに書いています。で私たちはとかく信じている対象よりも信じていることをもっと大事にしてしまいます。イエス様を信じてですね、でイエス様がどういう方なのかということを知っていくのではなくて、例えば教会に行ってもっと毎日朝起きたらちゃんと祈るようにとかですね、あとは教会に行ってこういう奉仕をしてくださいとか、ああいうことがありますとか、伝道しましょうとか、こういう集会がありますとか、いろいろと自分がしていることで頭がいっぱいになっていて、イエスっていう言葉を使っていても、じゃあイエス様ってどういう方なのかっていうことを忘れていくんです。イエス様はこう言われました。からし種のほどの信仰があったらこの山を動かすことができる。からし種というのは本当に小さい、なんか粉みたいな小さな種です。それさえあれば山を動かすことができると、イエス様がおっしゃってるのは、大事なのは信仰じゃないんです。私たちの信心深さではなくて、どれほど神が全能なる方か、何でもすることができるお方なのかということをイエス様が言われようとしていたわけなんです。ですから私たちはとかく信じている対象よりも自分が信じていることに興味がいってしまうんですけれども、ここでヘブル人っていうのはユダヤ人ですね。ユダヤ人に対して語られた手紙で、書かれた手紙で、ユダヤ教の中にいたそのイエス様をメシア、キリストと信じた人たちがこれ迫害にあってるから、嫌がらせを受けたりいろんな嫌なことを受けたから、まあユダヤ教の中に戻っちゃおうかという人たちに対して書かれています。ですから日本の中に合わせると、クリスチャンになってイエス様を信じたけれども周りの人に村八分にされてしまうし、何か嫌なことを言われてしまうし、家族の中でうまくやっていくことができないというふうになっていって、まあイエス様は心の中で信じてもいいかもしれないけども、はっきりと言ってね、イエス様を信じてるって言わなくてもいいや、ね、いろんな人と一緒に合わせてやっていけばいいやっていうような人に語られているっていうことになるわけなんです。ですからイエス様がいかに素晴らしい方なのか、いかに優れた方なのかがこのヘブル人への手紙の中に書かれていて、私たちは一章からずっと学んできてですね、今日は三章を学んでいくわけなんです。一節のところで、そういうわけですから天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちの告白する信仰の使徒であり大祭司であるイエスのことを考えなさい。天の召しに預かっている聖なる兄弟たちとまず書かれています。天の召しというのは簡単に言ったら天国に入ることができるようになっています。 イエス様が十字架にかかって死なれたことによって、この人々がもう天国の中に入ることができるようになったんです。で、天国の中に入るってなんか簡単なように聞こえますよね。昔から歌がありますよね。天国は良いとこ一度はおいでよとかですね、あるけれども、聖書によると天国というのは完全に正しい人でないと入れないところなんです。イエス様のようでないと入れないところなんです。ということになるわけなんですね。そこで十字架のイエス様の贖い、救いがあるんですね。イエス様が代わりに全ての罪を負って死んでくれたことによって、私たちがイエス様を信じて、神様は私たちを見るのではなくてイエス様を通して私たちを見てくださるから、私たちは完全に正しいように認められてるんです。正しくないですよ、全然正しくないんだけども、完全に正しいように認めてくださってるから、私たちはこの体が変えられて、この体、今のこの持っている体が変えられて、新しい体によって天国に入ることができるようになるわけですね。ですからここで天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、この聖なるというのは、この前2章の学びの時にも説明しましたけれども、分かれているという元々の意味があります。聖書って同じ言葉が使われてますね。聖書の聖、この聖という言葉が使われてますけれども、それはなんでそう呼ばれているかというと、いろんなたくさんの本があるけれども、この本だけは神に属している本である。他のものと分かれて、これは神のみの本、つまり神の言葉なんだという意味なんですね。ですから私たちも今この世から分かれてて神様のものとなったんだというのが、ここで言っている聖なる兄弟たちです。だから私たちの告白する信仰の使徒であり大祭司であるイエスのことを考えなさいと書いています。で、ここで、告白するということが書かれています。よく信仰告白という言葉を聞きますよね。また罪の告白という言葉も言います。告白というとなんかちょっと重々しく聞こえますけれども、これはですね、簡単に言うと同意するということです。同意する、神様が見ているように自分も同意して見ていくということです。神様が言われているように自分も同意して言っていくということです。ですから初めにイエス様を信じるときに、私は罪人ですというわけです。神様が全ての人が罪を犯したと見ておられるように、自分も罪人なんだというふうに同意していくわけなんです。で、こうして同意して話していくことなんですね。で、これがとっても私たちにとって大事です。心の中で信じているだけではないんですね、私たちの信仰は。日本の中ではこの心の中で信じていれば外で行っていることはいいじゃないかということが言われます。ですから、この例えばある人にこう言われたんですね。この仏壇の前でですね、この家族の人たちを敬うために手を合わせて、手を合わせるんですよね。神道がこうですよね。手を合わせて祈ればいいって、心の中ではね、作り主を信じればいいじゃないかということではないんですね。私たちははっきりとその心だけではなくて、口によっても、また生活によっても、私はクリスチャンですよということを表していかなければいけないわけなんですね。そこで私たちの告白する信仰というふうに書いてあります。で、さらに使徒であるとあります。ここなんかおかしいなって私思ったんですね。普通使徒というと分かりますか？イエス様の12人の弟子です。で、そこから12使徒と言われますけれども、けれども元々の使徒の意味は使わされたもの、派遣されたものということです。派遣会社ってよく言われますよね。そこの会社にいるけれども、その人は実はその会社の人ではなくて、その派遣されたところからの会社の人だっていう意味ですけれども、そういう意味なんですね。で、イエス様はどういう意味で使徒かというと、父なる神から送られてきて、使わされてこの世に来て、はっきりとした使命を持ってこの世に来られたということです。おぎゃーと生まれた時に、 生まれてきた赤ちゃん、このイエス様は何のために来られたかといったら、死ぬために来られたんです。生贄、罪のための生贄のために来られたんです。そしてイエス様がこう言われました。人の子は失われた人を探して救うために来たんです。はっきりとした使命を持って来られたんです。そして次に、大祭司であるイエスのことをって書いてあります。大祭司というのは、この2章の17節のところに書いてありましたけれども、憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。大祭司というのは旧約聖書に出てくる祭司のことなんですけれども、この地上のこの幕屋があってですね、その中にいろいろとこう祭具っていうんですか、器具があって、机とか燭台、ろうそく台みたいなものと、あと香壇ですね。そしてその中に至聖所というのがあって、この至聖所の中には箱があったんですね。契約の箱と言いますけれども、契約の箱というんですけれども、ここにはこの中にモーセの10回の板があって、そしてこのアロンの杖があってですね、いろいろ入ってるんですけども、そこに神様が現れてくださるというところでした。でそこに大祭司だけが入っていくことができます。もし他の人が入ったらたちまち死んでしまいます。で大祭司でも年に一度だけこの生贄をたくさん捧げてですね、そして血を持ってって中に入っていくんです。で血をそこで注ぎかけて、そしてイスラエルの罪のために、すべてイスラエルの罪を告白してですね、神様の怒り、この罪に対する怒りがなだめられるようにですね、大祭司がそこで罪の清めを行うんですね。でこれが大祭司で、大祭司は人と神との間に立つ人です。人に対しては神様を代表します。神はどういう方かっていうのを表していきます。で神に対しては、私は人の代表できました、だから私の罪、私たちの罪を許してくださいというふうになるわけなんですね。でイエス様が大祭司だって書いてます。イエス様が大祭司となられたのは、このイエス様が十字架につけられて蘇られて天に昇られた後に、神様の右につかれて、そして私たちのために祈ってくださっているんです。よく祈ってくださいという言葉をよく聞きます。でも最も強力な祈り手が私たちにはいます。神の右の座におられるイエス様です。イエス様が私たちのために取りなしの祈りをしてくださっているわけなんですね。で長くなりましたね。かなり細かく話しました。でなんでかっていうと、次がミソなんです。考えなさい。なんか日本語で読むと大したことないように聞こえますよね。これはですね、沈み込んで思っていきなさい。沈死っていう言葉がありますね。難しい言葉で沈んで思う、そういう意味なんです。これがものすごく大事なんです。まあじっくりと今学んでいきましたけれども、イエス様がどのような方なのかをよく思っていきなさい。そうでないと、この3章の後半にも書かれてますが、2章の1節にも書かれていました。押し流されてしまうんです。周りの世の流れ、このユダヤ人の場合はユダヤ教というのがありましたけれども、そういうものの中にいつの間にか押し流されていってしまうんです。自分は知らないうちにこのボートを漕いでて、いつの間にか潮の流れによってですね、起きれ起きれとなって、もう全然戻っていくことができないようになってしまうかのように流されていってしまう。自分は信じてると思い込んで思っているんだけども、そうでなくなってしまうということが起こってくるんですね。ですからまずイエスのことを考えなさい。よく深く沈み込んで考えてきなさいということです。そして、ヘブル、この著者は2節から6節までにこのモーセと比較しながら話していきます。モーセが神の家全体のために忠実であったのと同様に、イエスはご自分を立てた方に対して忠実なのです。 モーセという人物は本当に大事な人物です。福音書を読みますと、モーセはこのように言っていましたけれども、あなたはどのように考えているんですかと、パリサイ人や律法学者がイエス様に問っています。なんでかというと、モーセに神様の言葉が与えられたからなんですね。そしてそれがもうモーセが語ることが神の言葉であって、その言葉を土台にしてこのユダヤ教が成り立っていたわけなんです。ですからモーセが本当に重要な人物なんだけれども、イエス様の方がもっと優れている、もっと偉大なんだよということをこの2節から6節に書いています。モーセの特徴は忠実だったということなんです。イスラエルの共同体のために忠実なんですね。何か目覚ましいこと、本当にすごいことを行ったからモーセは優れているのではなくて、イスラエル人がもうブツブツブツブツこのつぶやいている時も、何か大変なことが起こっている時も、いつも父親が子供に世話をしていくように、父親が子供に世話するってあまり日本ではあまりなんかピンとこないかもしれませんけれども、本当にいつもこう子供をね世話していくようにですね、忠実に行っていく、そして忠実に神様のことを表していくというところでモーセは優れていました。民数記の12章の7節にこう書いてあります。しかし私のしもべモーセとはそうではない、彼は私の前科を通じて忠実なものである。で、イエス様は忠実な方なんです。イエス様はどのような時にも父なる神様が言われたことを行って、父なる神様が行われていることを行われました。安息日の時にですね、この38年間足苗でもう立つことができない人をですね、この立たせたわけなんですけれども、そこでこのパリサイ人がやってきてですね、ユダヤ人がやってきてですね、あとは一体何をやってるんだとですね、試験に値するわけです、彼らの解釈によるとですね。けれどもイエス様は、父が働いてるから私も働いてるんですと答えられたんですね。そしてイエス様は、弟子のピリポに対して、私を見た者は父を見たのですということができたんです。これすごいですね。イエス様は父と一つなんですけれども、でも本当にイエス様を見たらもう神様のすべてがわかるわけなんです。そこで父なる神を表すということにおいて忠実なんですけれども、イエス様が再臨されるとき、もう地上に戻ってこられるときにですね、白い馬に乗っているというふうに黙示録に書かれてますけれども、そこでイエス様の名前が忠実また真実って書かれています。これってとっても嬉しいですね。なんか自分が調子悪いときに、あお前ダメだなってパラッとですね、ですね、で調子よくなったら、おこっち来いこっち来いこっち来いっていうふうになったら、もう私たちイエス様を信じられないですね。どんな時でも私たちに憐れみと恵みを表してくださるから、私たちは生きていくことができるんです。愛歌にはこう書いてあります。私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい、あなたの真実は力強い、主こそ私の受ける分ですと私の魂は言う。このように朝ごとにこの憐れみが新しくなる、恵みが新しくなるですね。なんか私はもうイエス様を信じたからって次の朝もじゃあ前のねこれを持ってきてこの預金をですね持ってくるっていうことではなくて、朝ごとに新しくなっていくんだよ。だから大事ですね、イエス様にお祈りして、神様にお祈りしていくっていうことは大事ですね、朝にね。でこのようにですね言ってて、そしてテモテへの手紙には、私たちは真実でなくても彼は常に真実である。これもそうですね、もうしょっちゅう私たち真実でないですよね。もう本当にある時はダメだし、ある時は調子、もう全然真実でないんだけど、 イエス様は常に真実なんだと言ってます。そして次に、家よりも家を建てる者が大きな栄誉を持つと同様に、イエスはモーセよりも大きな栄光を受けるのにふさわしいとされました。家はそれぞれ誰かが建てるのですが、すべてのものを作られた方は神です。ここ何を言ってるかと言いますと、モーセはイスラエルの家って言っても、その何て言うのかな、このその共同体ですね、共同体に対してそれを治めることをしていたんですけど、モーセ自身はその共同体の一部ですね、一人一員ですよ。けれどもイエス様はこの神の家を作られた方なんです。ヘブル人への手紙の1章には、イエス様は創造主であることがはっきりと書かれています。ちょっと見てみますか。1章の8節、巫女についてはこう言われます。神よ、あなたの御座は世々限りなくてありますね。父なる神がイエス様のことを神よと呼んでいます。そして10節は、主よ、あなたは初めに地のもといを据えられました。天もあなたの御手の業です。そして1章の2節には、この神は御子を万物の相続者とし、御子によって世界を作られましたって書いてます。騙されないでください。トントントントントンと叩いて、自分の家叩いてですね、この物見の塔のですね、この雑誌を読んでください。でその人たちは何を信じてるかといったら、イエスは大天使ミカエルだとおっしゃいます。イエス様は父なる神に初めに作られた方で、そして父なる神はイエスによって全てを作られたと考えています。だからイエス様自身は被造物、作られたものというふうに教えています。でもこのヘブル人への手紙では、御使いよりもイエス様が優れた方で、御子であって創造主なんだということが書かれているんですね。だからモーセとイエス様を比べたら、モーセは神の家の一員だけれども、イエス様はこの神の家を作られた方なんだということで優れているんだとここに書いてあるんですね。で5節が、モーセはしもべとして神の家全体のために忠実でした。それは後に語られることを証しするためでしたと書いてあります。モーセはしもべというふうに呼ばれていました。そして後に語られることを証しするというのは何かというと、このヘブル人への手紙をずっと読んでいくと分かるのですが、この地上にあった幕屋というのは、ただ単にその幕屋を神様が作れなさいと言ったのではなくてですね、天にあるものの模型なんだというふうに書いてあります。刀、子供たちおままごとをしますよね。夫婦、お父さんが帰ってきて、帰ってきていますけど、お父さん、ご飯は何にしますか、お風呂にしますか、ご飯にしますかですね、本物ではないけれども、それによって夫婦とか家庭のことがはっきりと分かってくるもの、指し示しているものですよね。これを模型とか型と言います。聖書のタイプって英語で言いますけれども、型と言います。で地上の、ね、あったこの幕屋というのは、なんと天にある、天の神様がおられる御座の模型なんですね。でそのことを証しするためなんだとですね。ですから、まあこの今幕屋のことを話してましたけど、その他にもこのイスラエルそのものがですね、この後に来るもののイエス様ご自身を表しているんだということを、ここで後でずっと、この手紙の後に書いてありますけれども、そのことをここで言っています。しかしキリストは御子として神の家を忠実に治められるのです。ですね、イエス様が御子として、だからモーセはしもべだけれども、イエス様は御子なんです。でこれ面白いですね。イエス様がおられ地上におられた時に、こう神殿の中に入ってですね、そこでこう鞭打ってですね、こう追い出されてですね、この両替人とかいろんなものを追い出された後に、こうユダヤ人たちが、あんたは何やってるんだと、こう神の家なんだと、イエス様が私の父の家をあなたたちも荒らしてはいけないと、いやなんか私のお父さんの家って、ね、言ってるんですね。彼らにとって お父さんっていう私の父の家だっていう巫女なんです。モーゼルはしもべなんです。でもイエス様は巫女なんですね。そして神の家を忠実に治められている。次大事です。もし私たちが確信と希望による誇りとを終わりまでしっかりと保ち続けるならば、私たちが神の家なのです。ここで確信という言葉が出てきます。ここはとっても大事です。他の箇所では大胆と訳されています。この人大胆な人だとかなんて言っていますけれども、なんとこれはどういう意味かと言いますと、皆さんが例えば山崎さんがですね、なんか起こった殺人事件で捕らえられるとします。そして法廷に連れられて、そしてそこで弁明をします。その時にですね、私は何も悪いことをしていないということを分かっています。そこで話していきますね。これが元々の確信の意味です。自分にはこの何ですか、何も隠し立てするものはなくて、本当に自分は日本語が出てこないですね自分はですね、もう本当にこの両親をですね、こうなんか咎められるようなものは何もなくてですね、そして大胆になることができる、はっきりと自分はこれを信じているということです。ですから私はイエス・キリストを信じましたと言ってですね、そこには何もこのごまかしているものはない、はっきりとこの方が神の子キリストであることが分かっているんです、ね、でこれがですね、この確信なんですね。そして希望による誇りとあります。これ何かというと、3章の1節に書いてありましたけども、私たちの告白する信仰の人であり大祭司であるイエス様、イエスのことを考えなさいって言ってますよね。私たちがこの世の中で生きているとき、普通の生活をしているときに、本当にそういう押し流されていくというですね、この波というか圧力というか、こうプレッシャーをこう感じながら生きているんだけれども、けれどもですね、このイエス様が私たちにとっての希望ですね。イエス様を希望として生きていくわけですね。でこれを終わりまでしっかりと持ち続けるならば、終わりというのは死ぬときか、またはイエス様が天から来られるときか、生きたままでですね引き上げられる、その敬虚の時かどっちかわからないんですけれども、しっかりと持ち続けるならば、私たちが神の家なんです。聖書には私たちは聖霊の宮であるって書いてます。聖霊が私たちのうちに住んでおられるから、イエス様と父なる神様も住んでくださっていると聖書には書いています。教会が神の家なんですね。でこのように、確信と希望と誇りと終わりまでしっかりと持ち続けなければいけないと書いていて、実はこれが14節のところにも書いてあるんですね。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのですと書いています。で次からまた警告の言葉になります。2章の1節から4節までも警告でしたね。押し流されないようにしてはいけない。でこの優れた救いをないがしろにしたら、どうして神様からの処罰、つまり罰をですね免れることができるのかというふうに書いてましたけども、この7節からも同じなんですね。ですから聖霊が言われる通りです。今日もし御声聞くならば、荒野での試みの日に身怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならない。あなた方の先祖たちはそこで私を試みて証拠を求め、40年の間私の技を見た。だから私はその時代を憤って言った。彼らは常に心が迷い、私の道を悟らなかった。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせないとあります。これ何かと言いますと、過去にイスラエルの民がエジプトから出てきて荒野の旅をした時のことです。ご存知ですか、出エジプト記に。エジプトでイスラエルの人たちが、苦しんで奴隷として苦しめられていたけれども、そこにモーセが使わされて、モーセがこのイスラエルの民を出させなさい 約束の地です。そっちの方を見ますとイスラエルっていうところですね、愛のところにありますけれども、そこに神様はアブラハムにそこをあなたの子孫の土地にするよっていうふうに約束してくださいました。それでイスラエルたちが行くんですけども、そこまで行くことができる期間たったの11日です。それだけで行けるんです。でも今読みました、40年間かかったんです。イスラエルの人たちがカデシュバルネアというこの教会、あの約束の地との入るこの入り口のところにまでやってきました。でそこでモーセは12人のスパイを送ったんですね。どうなってるか。で戻ってきた時にものすごく大きなブドウの木、あのブドウの実を持って帰ってきたんですけれども、本当にそこは素晴らしい土地だということなんですが、12人のうちの10人がそこには巨人がいる、ものすごい強い民がいる。私たちはイナゴって書いてありましたっけ、イナゴのようにちっちゃい、実際に彼らもそのように見てるし、私たちもそのように見えるというふうに悪いことを言ったから、イスラエルの人たちがエジプトに戻ろうとかですね、そしてその2人、ヨシュアとカレブっていう人なんですけども、2人が説得したんです。主が共におられるんだから大丈夫だろうと、そんなのイチコロにやっつける朝飯前だってこう言ったんだけども、今度はイスラエルの人たちがなんだぞこの野郎って石を投げようとしたんですね。そこで神様が介入されて、いつまでも私のことを信じられない、それでも40年間さまよって20歳以上の人が荒野の中で死なせるようにすると、つまり40年というのは長い期間かけたお葬式だったんです。どんどんどんどん死んでって、その世代全体が約束されている土地に入るのではなくて、その前で滅んでしまうというふうに神様が裁かれたわけなんですね。でそのことをこの詩編の中にこの7節から11節は詩編の言葉なんですけども、そのことをずっと後になってこの詩編の記者がですね、今日もし御声を聞くならば彼らのように心を堅くなにしてはいけないというふうにこの警告を与えているんです。でこの言葉を今このヘブル人への手紙の、著者が引用してですね、今ここで読んでいるイエス様を信じて、またはもうイエス様を捨てちゃった人もいるかもしれませんけれども、そういうユダヤ人たちに語ってるんです。で彼らの時と同じようにこの時代もものすごい大きな神様の御業を見たわけです。イエス・キリストがメシアであるイエスが現れて、さまざまな印、悪霊を追い出したり死人を生き返らしたりして、そして最後に十字架につけられて蘇られたということなんです。けれども、このユダヤ人たちの多くがそれを信じなかった。そこでイエス様はですね、何度かユダヤ人のその世代を悪い時代と言われたんですね。そしてそのペテロもですね、悔い改めるユダヤ人たちにこの曲がった時代から救われなさいと言ったんです。時代という言葉を使ってました。でこの時代ってすごく大事なんですね。いわゆる40年ぐらいの期間、いわゆる1世代の話をしています。そして彼らがこれを読んでいた、時期の大体30年ぐらい後かな、20年ぐらい後かな、30年ぐらい後かなに、紀元の70年にローマがエルサレムを包囲して、そして神殿を破壊してユダヤ人を虐殺して、ユダヤ人はその時から祖国を失われた離散の民になっていたんです。似たような感じですね。この時代のこのアラノにいたですね、イスラエル人と同じような感じで、だから今本当に彼らもですね、イエス様を捨てるっていうことはしてはいけないんですね。でそこで、この12節に、兄弟たち、あなた方の間では誰も悪い不信仰の心になって生ける神から離れるものがないように気をつけなさいと書いてあります。彼らの問題というのは、きちんと神様、きちんと何か良い行いをしている、していなかったということではないんです。何が不信仰です。不信仰です。モーセを通していろんな神様の技を見てですね、このマナ はよく言います。目に見えることさえすれば、印が与えられれば、私は神様を信じることができる。大嘘です、大嘘です。イスラエルの民がそうでした。そしてイエス様のところに時代にいたその多くの人たちも同じだったんです。印を見たのに信じないんです。本当にここで生ける神って書いてますね、生ける神って書いてますね。生きている神様に出会うことができるのは唯一信仰なんです。目で見てないけれども、まだ自分の目で確認してないけれども分かるんですよね。罪に許されたって目で見えますか？どうやって証明するんですか？証明できないんですよ。でも分かってるんですよ、許されたって分かってるんです。なんでですか？信仰なんです。信仰によって生ける神に出会うことができるんです。だからここで不信仰になってはいけない、生ける神から離れるものがないように気をつけなさいと言ってます。そして13節に、今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くなにならないようにしなさいと書いてあります。でさっき今日って書いてありましたね。ここすごく大事なんです、すごく大事なんです。さっきも話しましたが、神様の声を聞くというのが信仰なんですね。ローマ人への手紙の10章の17節にはこう書いてあります。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。聞くことはすごく大事です。私たちはとかくですね、この聖書に言ってる、この神様に言ってることをですね、守っていかなければいけないっていうふうに頑張ります。でできないんです。でフラストレーションたまるんです。で聞いてないんです。ちょっとでこれはちょうどどういう感じかっていうとですね、僕よく例えて話すんですけども、子供がですね、お父さんとお母さんの言ってることを聞くのではなくて、お父さん、僕はね、しっかりと自分でやっていくから家を出てって就職活動しますって言ってですね、やってて立ちどころに死んでしまいますよ。でもこれはよく人間がやってるんです。神に全面的に信頼と依存して、神が言われてることをただ信頼して聞いていったら、おのずと行いが伴っていくんです。私スーパーマーケットで働いてた時あるんですね。で迷子になる子がいるんです。そうするとお母さんの声を聞いてるんですね。イエーとかって近づいていくんですよね。声を聞いただけで近づくという行いが伴ってくるんです。なんでですか？お母さんを信頼しているからですよね。ナイフ持ってる人には行きませんよね行かないですよ。お母さんだから信頼してるんです。大事なのはここなんです。私たちは信仰によって救われたけれども、信仰、多くの人はですね、行いによって行かなきゃいけないって言うんです。嘘です。信仰によって救われたんだから、信仰によって生きていかなきゃいけないんです。だから、今日と何で言ってるかというと、その時にしか語られない声があるんです。言葉があるんです。あとで貯めといて、そして後で聞きましょう。では、ありえない言葉があるんです。これ恋愛の時によく出てきますよね。いや、もう私はね、こう変わったからね、ちょっとついてきて。あの時にそう言ってくれなかったらどうしようもないのよって、これ女の心理がわからない男はよくそうなるんですよ。なるんですね。同じことがここで起こってるんです。今日なんです。で今日聞く言葉、声があるんです。神様の声、それをどうやって聞いていくかっていうと、日々互いに励まし合うんです。クリスチャンが集まる必要があるんです。だから教会があるんです。でこれヘブル人の手紙の後ろの方では、かの日が近づいているのですから、ある人たちのようにこの集まることをやめたりしないで互いに励まし合いなさいって書いてあります。いや私は一人でイエス様を、ね、礼拝してるから、ね、大丈夫ですよって言ってたらですね、いつの間にかその心は不信仰になってます。自分で信じてるつもりなんですよ。でももう信じてないんです。遠くに離れてます。ですから私たちは日々、もうここで日々って書いてますね、週ごとにって書いてませんよ。もう日々っていうぐらい差し迫ってたんです。その迫害とかいろんなことがありますから差し迫って、日々励まし合う、私たち励まし合う必要があるんです。クリスチャンと何の気なしにですね、こう交わって話している言葉も実はですね、声が聞こえるんです。その人を通してですね、神様がその人に語ってくれるんですね。本当に大きな財産ですね、交わりが。そして励まし合って、それで罪に惑わされて固くなにならないようにしなさい。惑わしです。罪のすることって惑わしなんです。私は大丈夫よって言わせるんです。ダメなのに大丈夫ですよって言われてるんです。 く使われる例えですけれども、あのカエルをですね、こう冷たいですね、波の、あの水の入った波の中に入れてですね、弱火で温めるんです。あのカエルはですね、気持ちいいな、気持ちいいなやってですね、飛び跳ねることをしません。熱湯に入れたら飛び跳ねますよ。だけども徐々にやって飛び跳ねないで、ちょっと気持ち悪いですけども死んでいって煮上がっちゃうわけですよね。でもこれが罪がすることなんです。でさっきも言いましたように、私はイエス様信じてるから大丈夫ですよって言って、実はもう遠くに心が離れているという状態が起こるっていうのが、このヘブル人の手紙の中に書かれているんですね。そしてさっき引用しましたが、もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものなんです。でここすごく大事です。クリスチャンになったばかりの時に聞けばよかったなという言葉です。教会に行くとですね、何すればいいんですかって、やっぱりねクリスチャンになると聞くんです。そうですね、一生懸命教えてくれるんですね。この習慣に出て一生懸命これをやって奉仕をして、こうしたら立派なクリスチャンなんですよ。ブー間違いですね。何かっていうと、最初の確信終わりに自分はもうすでに持ってるんですね。ここに誇りを持ってください。さっき希望の誇りって書いてありました。誇りを持ってください。イエス様を信じてキリストのうちに留まっているということがクリスチャンの一番大きな仕事です。で、留まっているときに私たちはいろいろ伝道したり、こう祈ったり、いろんなことをしていくわけですけれども、留まるっていうことがすごく大事なんです。初めの確信というのを掘り起こしていって、わ、なんとこれはすごいものなのかと、どんどんどんどん分かっていって、本当にクリスチャン生活っていうのは年老いることはないんですね。どんどんどんどん新しく立ってて、さらにさらに若返っていく。でこの初めの確信というのが本当に広がって広がって広がって、そしてイエス様にお会いしていくっていうですね、プロセスに なるんですね。ですから初めの確信を終わりまでしっかりと保ちなさい。そして15節に、今日もし御声を聞くならば、御怒りを引き起こした時のように心を固くなりしてはならないと言われているからです。で今度は御声を聞かないで御怒りを引き起こしてしまうことについて警告を与えています。16節、聞いていながら身怒りを引き起こしたのは誰でしたか。モーセに引き入れられてエジプトを出た全部の人々の全部ではありませんか。神は40年の間に誰を怒っておられたのですか。罪を犯した人々、屍を荒野にさらしたあの人たちをではありませんか。また私の安息に入らせないと神が誓われたのは他でもない、従おうとしなかった人たちのことではありませんか。それゆえ彼らが安息に入れなかったのは不信仰のためであったということがわかります。でこの安息という言葉が今最後に出てきましたけども、これはあの約束の地に入るまでは、まあ、本当に大変なところを通って、この安息の地、この約束の地に入ったら、この申命記のところにはですね、自分で一生懸命働かなくてもどんどんどんどん実が実っていくっていうに約束が書かれてるんですね。でそういうに本当にこの実が結ばれていく、自分の働きで汗水流さなくても本当に神様がこういろいろしてくださるっていう安息がある。それに入れなかったのは、この不信仰のためなんだ。でこの安息について4章に詳しく書いてあります。それは次回学びます。で今日はここまでにしますね。最初の確信がとても大事です。でそのためにはイエスを思っていなさい。イエス様がどのようなことをしたのかをじっくりと見て、そしてよく深く考えていきましょうということですね。でお願いしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当に私たちが何をすべきかを知らせてくださってありがとうございます。イエス様が私たちにすべきことは多くはない、いや一つであると